Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。9月に入りましたね。夏休みが始まったばかりの頃は、2ヶ月もずっと家に子供がいてどうするんだろうってね、思いましたけれども、その夏休みも終わって、9月が始まりました。ほっとしてるね。お父さんお母さんもいるかもしれませんけれども、先ほどもお祈りしたように、本当に、学校に戻るにあたってね、非常に悩んでる、そういう子たちも少なくないと思います。僕自身も小学校高学年中学生といじめに遭っていたこともあるので、その学校に戻る時のね、恐れ恐怖心、もちろんいじめだけではなくて自分の勉強が思うようにうまくいかなかったりですね、特にカナダのね大学なんかでは非常に厳しかったりしますから、そういった意味で、心を病んでしまう、そういう子たちも少なくないと思うんですね。ぜひそのような一人のことを私たちは心に覚えて祈りつつ、どんなことができるか分かりませんけれども、支えが必要な時には私たちこの教会一人一人が支えになってね、いきたいな、そのように思います。それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に読んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、9月に入りました。あなたの恵みあふれる夏を豊かに過ごすことができましたことを覚えて感謝いたします。神様、どうぞ今日から始まるまた新しい一日一日があなたによって導かれ、あなたによって守られ、あなたによって祝福され、あなたの皆を賛美するそのような日々でありますように、どうぞ助け導いてください。また今日ここに集いたくとも来れなかったお一人お一人覚えます。主よ、どうぞその方々お一人お一人の上にあなたの御手を置いて守りくださいますように、これからの時をすべて御手にお委ねいたします。どうぞこの語る者の口を清め、あなたの御言葉を多く語らせてください。すべてを感謝し御手に委ね、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。8月の後半はですね、2週間前は古谷先生、そして先週は合同礼拝ということで、少しねまた間が空いてしまったんですけれども、ガラテヤ人への手紙にまた今日は戻りたいと思います。今日はですね、ガラテヤ人への手紙の3章の最後になりますね。26節から29節のところを読んでいただきましたけれども、ちょっと今日のねところに入る前に、前回どんなお話だったかっていうところをちょっと振り返ってから今日のところに入りたいと思うんですが、前回のね、説で、パウロは律法について、その律法の究極的な目的について、それは私たちが罪を自覚し、そしてその中でイエス様に出会い救われるためである、そのように簡単に言えば説明をしたと思うんですね。そして今日はその結論について、さらにはっきりとですね、そして、揺るぎない確信を持って、語っていく、そんなところになると思います。26節から見ていきたいと思いますけれども、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。イエス様を信じたその瞬間に私たちは神の子供です。パウロは完了形で書いてます。これからだんだん神の子に私たちはなっていくんじゃない、イエス様を信じてからだんだん神の子になっていくんではなくて、信じたその瞬間に私たちは神の子であり、神は私たちの父となってくださる、そのようにパウロは語り始めました。27節、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。バプテスマというのは洗礼のことですけれども、イエス様が私たちの罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださった、そして父なる神は3日目に約束通りそのイエス様をよみがえらせることによって、これが神様からのものであるということを私たちに明らかにしてくださった。そのことを私たちが信じるときに、イエス様が成してくださったその義というんでしょうかね、を着ることになる。私たち自身は決して清い人間ではないんですけれども、イエス様が私たちの身代わりとなりよみがえってくださったので、そのイエス様のゆえに私たちは義とされる、良しとされる、義の衣を着せられる、そういう意味だと思うんですね。もうだいぶ前になるんですけれども、姉の結婚式に出席したときに、私の姉は10個上でハワイで、結婚式を挙げたんですけれども、 結婚式が終わった後夜、そんなに人数は多くなかったんですが、親しい友人と家族だけでリセプションをあるレストランで開いたんですね。でハワイというのはアロハシャツが正装ですので、アロハシャツは OK なんですね。まあ、ある程度高い、まあ、レストランでしたので、このドレスコードというのがあるんですけど、アロハシャツは OK、 でも半ズボンはちょっとダメなんですね。そしてサンダルはダメ、一応靴、アロハシャツは OK だけれども、下は長ズボンと靴と、まあ、そういうふうに決まってたんですね。ところが私の姉の友人の一人がですね、男性の方でしたけれども、上とズボンまではもうビシッと決まってましたが、うっかり一番最後の靴を忘れてしまって、ビーチサンダルのまま来てしまったんですね。で入り口のところで止められて、お客様申し訳ありませんが、その、ね、格好ではちょっと入れるわけにはいけません。でもやはりそういうお客さん少なくないと思うんですね。うっかり忘れちゃう、外暑いですし。でちゃんとそのレストランには、貸し出し用の靴っていうのが用意してあったんですね。それで、もしこの貸し出し用の靴でよければ、ね、ホテルまで戻るのも大変なので、これを使ってくださいということで、その貸し出し用の、ね、靴を借りて、まあ、その方は中に入ることができたんですね。そんな話を聞いていて、まあ、イエス様の例え話を一つ思い出しました。イエス様も結婚式の例え話をしたときに、最初に招待していたお客さんが時間になっても来なかった、忙しいって言って来ない。それで怒った主人は、町に行ってですね、もう通りのどこでもいいから、誰でもいいから招待して引っ張って連れてきて、この婚礼の席に出席させなさい言いますよね。それで、たくさんの人を連れてきて、最初招待してなかった人たちが大勢その結婚式に、結婚式とその婚礼に来ることができた。ところがその中に、礼服を着ていない人がいた。礼服を着てない人は、無礼だというので外に追い出されてしまった、ね、そういうイエス様が例え話をされた時があるんですね。随分勝手な主人だなって最初思ったんです。自分で招待しておいて、礼服を着てないから追い出す、自分でありとあらゆる人を、ね、通りから招待してたんですから、中には、貧しい人もいて、礼服を持ってない人もいたかもしれないし、ホームレスのような人ももちろんいたと思うんですよね。そんな人たちに向かって礼服を着てないからお前は出てけっていうのは、なんか上げておいて落とすみたいなね、すごく失礼じゃないか逆に思ったんですが、マル先生がメッセージの中でそのところをこんなふうに解説してたんですね。実は聖書には書かれてないけど、きっとこういうことではないか、あの主人はホームレスの人も含めて全ての人を招待した。そして入り口のところでみんなに礼服を渡してくれた。もちろん礼服を持ってない人もいますから、みんなにちゃんとした礼服を渡してくれた。だからみんなちゃんとした服を着て入ることができた。でもその中にあえてその礼服を着なかった、拒んだ人がいた。それは本当に婚礼の席に対して失礼なことですよね。持ってないからじゃない、ありますって言ってるのに私は着ないと言った。そういう人は外に追い出されてしまった。でもちろんその礼服というのはイエス様のことだ。イエス様を着る、義の衣を着る、イエス様をその身に着る、そんなふうに説明をしてくれたことがあったんですね。あ、なるほどな、思いました。あなた方は皆キリストをその身に着たのです。パウロはここでも宣言します。信じた時にあなたは神の子です。そしてバプテスマを受けた時にあなた方はキリストをその身に着たのです。これから着るんじゃなくてもう着たのです。パウロは宣言をした。そして28節、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。この神様の本当に素晴らしい恵み、一方的な憐れみ、祝福はユダヤ人、ギリシャ人という民族のあるいは血統によってもたらされた、与えられたものじゃない。また奴隷や自由人という社会的ないろいろな階級、地位によって与えられたものでもない。またあるいは男と女、そういう性別によって、性別の差によって与えられたものでもない。まあ、パウロは特にここで、血統、民族とか、社会的な立場とか、男性女性っていうことを特に取り上げてますけれども、まあ、それは当時の人たちにとって、自分に誇りを持つ一つの多くの理由になっていたものはこれらだったと思うんですね。自分はユダヤ人だから救われている、ユダヤ人だから祝福を受けるんだ、あるいは自分は奴隷ではなくて自由人だから天国に入ることができる。 あるいは自分は男だから偉いんだ、ね、当時は、私が主、タックスコレクター主税人女でないことを感謝しますって祈ったことが、なんか残ってるとかね、そんなことも読んだことがありますけれども、非常に男尊女卑だった、女でないことを感謝します堂々とね祈るようなそういう時代であったけれども、パウロはそれらの一切を否定して、そういったことによってあなた方は神様の祝福、神様の救いを受けるんではない、はっきりと宣言をしました。そうではなくて、ただキリストによってあなた方は救われた、このキリストによってという一点においてあなた方は何の差別もない一つだ、パウロは言いました。そしてもしあなたがキリストのものであるならば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人、すなわち神の国に入る、神の国を相続するものなんだ。アブラハムに神様が与えた約束はまさにキリストのものになるということによってあなた方の間に実現していくんだ、まあ、パウロは語ったわけですね。で、今日はここからですね、また同じことの繰り返しにもなると思うんですけれども、3つにまたまとめてね、私たちは心に、留めていきたいと思います。今さーっと読んできましたけれども、もう一度振り返りながら、かぶる部分もあると思うんですが、特に3つのことを今日私たちは今日の御言葉から心に覚えたいと思います。まず第一番目に私たちが心に覚えたいことは、一番最初に申し上げたことと同じなんですが、イエス・キリストを信じたその瞬間に私たちは神の子とされ、そして神様は私たちの父となってくださるということです。これからなるのではない、イエス様を救い主として信じた瞬間にその人は神の子とされる、そして父なる神はその人のお父さん、父になってくださる。これがイエス様の十字架が私たちにもたらした恵みです。イエス様を信じて、クリスチャンになることをよく、業界用語で新生なんていう時ありますね。新生、新しく生まれるって書いて新生、イエス様を信じた時に私たちは新しく生まれる。2週間前に、古谷淳二先生がメッセージの中でね、語っておられましたけれども、人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない、まあ、そう語られた。まさにイエス様を信じて神の子とされるというのは、新しく生まれるということだ、聖書は表現しているんですね。で、子供というのは生まれた瞬間から子供じゃないでしょうか。私たちの間にもね、これから出産を控えている方がいます。また日本ではジョイスがもうすぐ、もういつ生まれてもおかしくない、そういう状態ですけれども、子供っていうのは生まれた時から子供じゃないですか。もっと正確に言えば、命がお腹胎に宿った時から自分の子じゃないですか。その子が生まれてからいろいろな経験をして、そしていろいろな試験をパスして、そして20歳か30歳ぐらいになってようやくその両親の子供として認められるわけじゃないですよね。生まれたその時から子供です。キリストの恵みは、十字架の恵みは、私たちを神の子としてくださる恵みです。この恵みを信じて受け入れた人たちに対して、神の子とされた人たちに対して、割礼あるいはその他もろもろの立法の規定を要求する、それを守らなければまだ半分しか神の子じゃないとかね、3分の1とか、そんなふうに要求するということは、キリストの命によって神の子とすでにされた人々をもう一度みなし子にしてしまうということです。イエス様の命を無駄なものにしてしまうということです。パウロはそうであってはならないとここで語っている。あなた方は皆、皆という言葉をパウロここで使っています。後半でも28節のところで、なぜならあなた方は皆使ってますよね。みんな、あなた方はみんな割礼を受けている人も受けてない人も、 誰であっても、ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、奴隷であっても、自由人であって、男であっても、女であっても、キリストイエスに対する信仰によって、今あなたは神の子です。このことを今日もう一度私たちは心に留めたいと思います。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはキリストの恵みは私たちを神の子、あるいは神の国にふさわしい姿へと変えてくださるということです。イエス様の十字架の恵みは私たちを神の子、神の国にふさわしい姿へと変えてくださる。私たちはイエス様の恵みによって信じた瞬間から神の子です。でも私たちは神の子にふさわしい姿、生き方をしているでしょうか。多くの人がイエス様のこの十字架の恵みによってすでに神の子とされているにもかかわらず、再び古い立法主義に戻ってしまう。初めから立法主義者になろうと思ってなる人はそんなにいないと思うんですよ。ところがいつの間にか私たちは立法主義者のような信仰生活をに戻ってしまうことがあります。それはなぜでしょうか。いろんな理由があると思いますけれども、その中である多くの理由は、神の子であるということに対して自信が揺らぐからじゃないでしょうか。自分はこれでも本当に神の子なんだろうか、自分は本当に救われているんだろうか、何かそんな不安を穴埋めするように一生懸命奉仕をしてみたり、一生懸命教会に行ってみたり、一生懸命何か良いことをしてみたり、キリストの恵みによって神の子とされているという事実と、その神の子にふさわしい姿、歩み、生き方をしているかは別問題です。まあ正確には別じゃないんですが、別問題。あえて私たちはイエス様を信じた瞬間に着てる服が光るわけじゃないですね。イエス様みたいに信じた瞬間にここから五光の光が差したら、それはお神の子になったっていう実感が湧きますけど、そういうわけじゃない。あるいはイエス様を信じた瞬間に過去の罪が全くなかったことになるわけじゃないですよね。あるいは信じたその瞬間から一切罪を犯さなくなるわけでもない。私たちは相変わらず罪深いものです。そこで真面目な人は一生懸命神の子にふさわしいものにならなきゃならなきゃとする。そしていつの間にか立法主義に気がつかない、本人も気がつかないうちに戻ってしまい、自分を裁き他人を裁くようになってしまう。神様に従っていくということ、神様を愛していく、神様の言われる生き方、良い行いをするということを否定しているわけではないんです。そういったことが無意味だと言っているわけではないんです。けれども私たちが神の子とされている、それはやはり私たちの行いによるのではない。けれども私たちはいつの間にかそこに戻っていってしまう。もう一つイエス様が語った例え話を皆さんと今日シェアしたいと思うんですね。もし開ける方は開いてください。ルカによる福音書の15章の11節から24節、ルカによる福音書の15章の11節から24節途中までなんですが、お読みしたいと思います。ルカの福音書の15章の11節からですね。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。 しかし我に帰ったとき彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。有名な例え話ですよね。まあ、この例え話では後半に出てくるお兄さんが弟を妬む部分がよくね強調されてメッセージされることが多いんですが、今日はあえてこの弟に注目したいと思うんです。この弟は遠くの国へ行って分け前をすべて使い果たしてしまって、そして本当にどん底の人生、どん底に落ちて、そしてお父さんのところへ帰ってきた。変わり果てた姿であったろうと思うんです。おそらく服は破れ、服をもう着てなかったかもしれないですね。顔は赤だらけ、あるいは傷だらけ。おそらく髪の毛もボーボーで、ひげも整えてないボーボーで、本当に変わり果てた姿だったと思うんです。私たちもそういう時ありますよね。ひげなんかね、急に生やしたりすると、一体この人は誰だなんて思う時ありますけれども、変わり果てた、そういう姿で帰ってきた。けれどもお父さんは、彼がまだ遠くにいる時にそれが自分の息子だということが分かったっていうんです。私たちそんな変わり果てたら近くで見たって分からないですよね。でもお父さんは分かったっていうんですよ。遠くから分かった。なぜですか？毎日毎日息子が出て行った方角をきっと見てたんじゃないですか。いつか帰ってくると信じて、息子が出て行った方角を、ずっと見てたわけじゃないかもしれないけど、一日時間さえあればいつもいつもその方角を息子か息子か思って見ていた。だから息子がどんなに変わり果てた姿であっても、その歩き方とかね、何か分かりませんけれども、お父さんにはすぐに自分の息子だ、分かった。当然その息子は、宴の席にふさわしい格好ではありません。ボロボロの汚い、格好だったろうと思います。けれどもお父さんは急いで彼に一番いい着物を着せた。適当にその辺にあるものじゃなくて、汚いからこれ着せると汚れると悪いから、もう捨ててもいいの、とりあえず着せとくかじゃなくて、一番、今洗ってくれたのかもしれませんけどね、一番いい着物を持ってきて着せて、指には指輪をはめて、そして靴を履かせてくれた。財産半分持って逃げた息子ですよ。指輪なんかはめたら、はめたまままた逃げるかもしれないのに、高価な指輪をはめて一番いい着物を着せてあげた。お父さんは息子に恥をかかせないように、そんなみすぼらしい格好で入ってきたらお兄さんの笑い者になる、使用人たちの笑い者になる。だから一番いい格好をさせて、恥をかかせないように全部その場で用意してくれて、息子の帰りを待ってたんです。これが天の父なる神様の私たちに対する愛だと思います。私たちは確かに神の子です。神の子ですが、同時に私たちは時に放蕩息子であり、放蕩娘だと思うんですね。もちろん私たちは服はね、素晴らしいカナダという国に住んでいつも綺麗な服を着てますが、でも霊的な意味においては私たちは服は破れていると思うんです。穴が開いている、体中傷だらけ、不潔で臭くてどうしようもない、そういう姿。けれども天の父なる神様はそんな私たちにイエス・キリスト、一番いい着物、一 一番光り輝く良い衣を私たちに着せて包んで、全部私たちの穴も傷も汚れているところもその最上の着物で全部包んで抱きしめて招いてくださる、神の国に、神の国の宴にふさわしい装い姿にしてくださる、それがイエス様の十字架の恵みだと思うんですね。多くの人は問題を解決してからじゃないと父の家には帰れないと思ってしまうと思うんです。自分はまだこういう問題を抱えている、こういう罪を抱えている、解決しなきゃいけない、こういうことがある、これが解決できたらクリスチャンになろう、教会に行こう。クリスチャンじゃない人だけじゃないと思う、クリスチャンになってからもそうですよね。最初は神の子になったと思ったけど、結局自分は何も変わってないじゃないか、結局自分の中には罪がまだまだたくさんあるじゃないか、このまんまでは教会に行けない、私はクリスチャンなのにあんな悪いことしちゃった、恥ずかしい、教会に行けない、教会の人たちの交わりにはもう参加できない、恥ずかしい、笑い物になってしまう、神様の前にはもう恐れ多くてとても立てない、なんとかその問題を自分で解決してからじゃないと戻ってこれない、そんなふうに思ってしまう。でもそうではない、この弟は問題解決してから帰ってきたでしょうか、そのまんま帰ってきました。私たちの天の父が私たちに今日求めていることは、いい格好をして帰ってくることではない、何よりもまず帰ってくるということ、今どんな問題を抱えていても、今どんな汚れがあったとしても、まず父のもとへ私たちが帰ってくるということ、天のお父様は願い待っておられる。たとえ私たちが問題を抱えていても、天の父にとって私たちが子であることに変わりはないんですね。それはこの例え話の弟と一緒です。私たちは問題を抱えたり、何か罪の意識があると、なんかもう神の子でないような気がしてしまいますが、そうではない。どんな問題を抱えていても、私たちが神の子であることに天のお父様から見たら変わりはないんです。帰ってきてほしいと思っている。そしてどんな姿で帰ってきたとしても、天の父なる神様は私たちを一番最上の良い衣で包み抱きしめてくださる、これが私たちの天の父です。私たちは自分の力で自分を変えることはできません。自分で神の子にふさわしいものになろうとしたってなれないんです。けれどもこの神様の愛は私たちを変える力があります。私たちを主イエスという衣で包んでくださる神の愛は私たちを変える力がある、そのことを私たちはもう一度心に留めたいと思います。最後に短く3つ目を、シェアして終わりにしたいと思いますが、3つ目に今日私たちが覚えたいもの、それは一番重要なのは私たちがキリストのものであるということです。パウロは今日の聖書箇所の中で、ユダヤ人、ギリシャ人、あるいは自由人、奴隷、男、女というね、そういう民族、血統、社会階級、あるいは性別ということを特に取り上げてますけれども、そういったものに限らず、この世に生きている間ですね、私たちにはいろんな肩書きがありますね、いろんな名札が私たちにはつきますけれども、その名札はすべていつかはなくなってしまうものです。神の国には持って入っていくことができない。どんな立派な肩書きをつけていても、どんな実績を持っていても、私たちの救いにはならない。最後に残るのはただ一つだけです。最後に天国に持っていける名札はただ一つだけ。それはあなたがキリストのものであるという名札です。キリストのものであるという名札だけが最後に残る名札です。神の国に入るときにイエス様が私たちの隣に立って、お父さん、この人は私があの十字架で自分の命で買い取った人です、そうイエス様が私について、あなたについて証言してくださるかどうか、それが全てです。ヨハネの14章6節でイエス様は、私が道であり命であり真理です、誰も私を通してなければ父のもとへ行くことはできないとイエス様はおっしゃいました。最後に残る名札はイエス様のもの、 これはキリストのものという名札だけです。キリストにあって一つというのは、私たちがみんなキリストのものである、キリストによって神の国に入るという点において一つである。地上のいろいろな肩書きに関わりなく、私たちはみんなキリストのものである。そこには何の区別も差別も差もない。そういう意味において、パウルはあなた方はみんなキリストにあって一つである、そう言ったのではないでしょうか。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束によるその相続人なのです。私たちはキリストのものです。それが全てです。そのことに感謝しつつ、今週も私たちは歩んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの十字架の贖いのゆえに、またあなたの復活のその命のゆえに、あなたを信じる信仰によって私たちがあなたのものとされていることを感謝いたします。悪魔は私たちに囁きます。あなたは、お前はそれでも神の子か、神はお前を愛していない、お前は神の子にふさわしくない、神の国に入るべきではない、しかしそれは違います。主よ、イエス様の命のゆえに、私たちはあなたの子であり、あなたは私たちの父であります。この事実を変えることは誰にもできません。神様、どうぞそのことをもう一度私たちが心に覚えて、そしてあなたが私たちをそれほどまでに愛してくださるように、私たちもあなたを愛し、あなたに従っていく力と勇気を私たち一人一人にお与えくださいますように。どうぞ主と共に歩む、ここに集われるお一人お一人が、その人生においてあなたの子であることが喜びとなりますように、また試練の中にあって励ましとなりますように。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。